いやー、いいですね、クリスマス礼拝。ね、毎週やりたいね。一品も全員いませんけど、よかったよ。ね、はい。はい、そしてご祝会や。Thank you. Good job. え、突然ですが、皆さん。この世界は何の意図も計画もなく偶然に誕生し存在していると思いますか？それとも皆さんが何か作ろうと思うとき何の計画もなく作りますか？例えば晩ご飯を作ろうと思ったらまず何を作ろうか決めて必要な材料を買いに行きふさわしい形に切って混ぜたり炒めたり煮込んだりそして味付けをして一つの料理になります。あるいは日曜大工であるいは学校の工作で何か作ろうと思ったら最初に何を作るかどのような形にするかよく考えてそれにふさわしい形に切って組み立てて最後は色を塗ったりして仕上げます。何かを作るときには必ず意図がありそして計画があります。私たち人間が作る小さなものでさえ必ず意図があり計画があるんです。この宇宙あるいはこの地球この世界どうでしょうか？私たちが考えて作れるようなレベルではありません。偶然に何の意図もなくできたんでしょうか？進化論では全ての生き物は偶然に何の意図もなく自然にできたのだと教えています。偶然に何の意図もなく羽が生えたり足が生えたり水に潜ったり葉っぱをつけたり花をつけたりするでしょうか？絶対にそんなことは起こるはずがない。何の意図もなくあなたは存在しているんでしょうか？偶然にこの形になり偶然に存在しているのでしょうか？ちょっと考えただけでそんなことはありえないと思うはずです。じゃあどうして多くの人たちは偶然に何の意図もなく全てのものは存在していると思っているんでしょうか？理由は簡単です。神を認めたくないんです。自分の存在を意図を持って計画を持って作ってくださった方がいるということを認めたくない。もし認めてしまったら自由に生きられない。自分勝手に生きることができない。自分のやってることは全て神にバレてしまう、分かってしまう、その手の中に入ってしまう。 聖書はそれを罪と呼んでいます。イギリスの神学者ジョン・ストットは、罪の本質は私たち人間が自分自身を神の代わりにすることだと言っています。私たちは神になりたい、自分の人生の主に主人になりたい、自分で決めて何でも自分の思う通りにしたい。そのために神の存在を否定する。でもこういう話をすると必ず多くの人は、神がいるのになんでこんな理不尽なことが起こるんですか、なんでこんな災害が起こって多くの人が命を落としたり、あるいはいつまでも戦争がなくならないんですかとおっしゃいます。確かにこの世界には私たちには理解できない理不尽なことがたくさんあります。でもそのほとんどの理不尽なことは人間が自ら起こしている。でもそれを神のせいにして神の存在を否定しようとするわけです。もし人間が自然に誕生し生き残るために形を変えて今の姿になったとしたならば、なぜ無意味な殺し合いを続けたり、こんなに格差が生まれて、一方では多くの子どもたちが飢えで亡くなって、一方では国家予算並みの財産を持っている人がいるような世界ができてしまったのか。神は人間に自由を与えられ、私たちが神を認めることも認めないことも許しておられます。しかし神を認めて、いや神の思いを分かってほしいと願っておられます。私たちをお作りになった神は決してただ私たちを作っただけでこの地上に放り出されたわけではありません。なぜならば意図と計画を持って私たちを作られたからです。神は私たちをお作りになって、そして私たちが本当の意味で幸せに豊かに与えられているこの地上の人生を生きることができるように願っておられます。そのために私たちに必要なものを与えてくださいました。不必要なものは与えられなかった。でも必要なものは与えてくださった。本当に必要なものだけ与えてくださいました。それがクリスマスです。クリスマスによって神が私たちに与えてくださったもの、それは神は私たち皆さん一人一人を深く愛しておられるというメッセージです。人間にとって最も必要なこと、それは愛されているということです。神は人として生まれ、貝羽桶に寝かされました。貧しい人々、差別されている人々、罪人と呼ばれていた人々の友となり、最後は強盗と一緒に十字架に貼り付けになられました。それは神が貧しい人々、苦しんでいる人々、差別されている人々の思いを知っておられるということを私たちに伝えているメッセージです。神は私たちの痛みも苦しみも知っておられる。そして深く憐れんでおられます。また神は私たちの代わりに私たちの罪を引き受けて十字架で死んでくださいました。それは私たちを罪から解放し永遠の命を与えるためです。 この地上の命はやがてなくなり、またこの地上そのものは、この宇宙そのものはやがてなくなる。でも永遠に変わることのない世界がある。そのために私たちの罪をあがわなければならない。それを行うために神が人の姿をとってこの地上に来てくださった。それがクリスマスです。十字架にかかって私たちの身代わりとして死んでくださっただけではありません。3日目によみがえって永遠の命があるという希望を与えてくださいました。コリントの信徒への手紙8章9節にこのようにあります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったんです。創造主である神はこの世界を維持して、この世界の秩序を維持していくために2つのルールを与えられました。それが旧約聖書に書いてあります。聖書全体に書いてあることですが、一つは神を愛すること、もう一つは隣人を愛すること。このたった二つです。この二つを守ればあなたたちはこの地上で幸せに生きていくことができると教えてくださいました。隣人を愛するというのは隣人を幸せにし豊かにするということです。今この世界を支配しているルールは何でしょうか。神を愛し隣人を愛するというルールでしょうか。そうではありません。神を無視し自分が豊かになるというルールです。そうじゃないでしょうか。自分が豊かになるためならばどんなことをしてもよい。自分が豊かになってから人を豊かにしなさいと教えている。でも自分が豊かになる、どこまでいけば自分が豊かと感じられるのか、それは誰にも分かりません。皆さん、あのベツレヘムの宿屋の主人のことを思い出してください。臨月を迎えた旅の女性に宿を貸さなかった。もうすぐ子供が生まれる、長旅で疲れ切ったあのマリアを介抱しなかった。あの宿屋の主人に私たちはなってはなりません。自分のことよりも隣人を大切にしなさいというのが神のメッセージであり、クリスマスのメッセージです。神はこの全世界を作り、そしてあなたを作り、一人子を与えるほどに愛しておられる知恵の神です。本来おられる場所に、つまりあなたの心にこの神を迎え入れてください。いや、私の心は清く正しい神を迎え入れるのにふさわしくありません。汚れています。そう思われるでしょうか。安心してください。イエス・キリストは貝羽桶に寝かされた方です。それは私たちへのメッセージなんです。あなたの心を開くならば、どんなところでもイエス・キリストはあなたの心に来てくださって、あなたのところに住まってくださいます。自分を愛するのをやめ、自分を豊かにするのをやめ、イエス・キリストがそうされたように、人を愛し人のために貧しくなること、それがクリスマスのメッセージなんです。皆さん、今この世界を支配しているルールは正しくありません。誰も幸せにしない。唯一聖書だけが、いや、イエス・キリストだけが全ての人を幸せにすることのできるメッセージを持っておられるんです。あなたの心にイエス・キリストを受け入れて、イエス・キリストと共に永遠に神の愛に満ちた人生を歩んでください。お祈りします。天のお父様、 この世界は偶然に何の意図もなくできたわけではありません。知恵の神がその知恵を尽くして葉っぱの一枚から、私たちの爪の一枚、この全世界の隅々に至るまでお作りになりました。ここに神の知恵が満ちています。しかし私たちはあなたを受け入れたくない、あなたを信じたくはない。それは自分が自分の願い通りこの人生を歩むこと、そう願っているからです。しかしその結果、誰をも幸せにすることはできず、いやむしろ互いに傷つけ合い、悲しみで満ちた世界を作ってしまいました。神様、今日こうしてクリスマスの礼拝に集まってくださったお一人お一人のその心に、クリスマスの本当のメッセージをあなたご自身が届けてくださるように、あの宿屋の主人のように、あなたを拒絶することがありませんように、どんな汚れた場所であってもあなたは喜んで来てくださり、そして永遠に変わることなく伴ってくださり導いてくださる神であります。私たちのために貧しくなられた、そのメッセージを今日受け取ることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。ハッピークリスマスを賛美しましょう。
静かな
Christmas, happy Christmas, happy Christmas, happy Christmas, hallelujah.
お祈りをいたします。仰ぎ子稲が悪は、私たちのために神の位を捨てこの地上に置いてくださった救い主御子イエス・キリストの苦しき恵み、御子をさえ惜しまずにお与えくださる父なる神の豊かなご愛、私たちと永遠に変わることなく交わり、慰めたもう聖霊の親しき交わり、 一度の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。メリークリスマス。どうぞ周りの方とメリークリスマスご挨拶してください。メリークリスマス。